カと
ミニャリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
ジョーカー。
私たちの趣味であるロードゲームのことや、その他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
ほう。
皆さん、お元気ですか？
あれ？え？こちらがカリスマで。あ、カリスマ。
こちらがカリスマで。残りの二人がそれについてきたやつらです。わからんて。
わからんかな。
普段テレビ見てる人しかわからんて。
あと、知らんやろ。
私はそこまで知らなかったけど。
一応今のは何のまでですか？
リンデロン
リンデロン。
リンダカラーインフィニティというね、3人組の芸人さんがいまして、
笑い芸人
で、そのうちの、はい、その一番前にいる、はい、あのカリスマのデンっていう、
あいつデンっていう、
デンっていう、
あの真ん中に一人、まあ、なんていうの、ちょっと、うん、絶妙にイケメンじゃないホスト風の男が立っていて、
そうだよね、
でそれが自称カリスマ。
う
ん、
そう
で、残り2人が後ろに控えていて、
うん、
そのカリスマについてきた人物たちであるという設定なので、はい、実質ブルゾンチエミです。
そうですね、
はい、構成としては
リナピッピは本当についていったリナピッピは本当にその初めて見たら
左側の女の子、
本当にそういう芸人とかお笑い一切知らずに友達連れて行ってもらった結果、はい、そのリナからの伝をすごい気に入って、出待ちですぐに私も入れてください、
うん、入れてくださいよそれもおかしいよ
マジ信者だ
で言った結果、うん、デンが頑張ってあの事務所と掛け合ってなんとかなった
入れてあげたおもろすぎるな
その話全部リンダから全部面白いでそれを言ったらあんまり詳しくなかった2人がちょっと話したら急に気に入ってくれて、
う
ん、
気に入った
でその、ね、ネタのねあの最後の締めがジョーカーって言いながらこう、うん、指で鉄砲みたいなポーズをするっていう、
ね、そうジョーカーって言うんだけどそれがすごい良くてでこの話いるかない
らん
今日の流行り
今日の流行りそう
瞬間流行って瞬間捨てるってあるからさ、
はい、次の収録の時には忘れてる、
忘れてると思うんで、はい、
自己紹介どうぞ。
珍しくゲーム会に来たイカです。
はい、マダムスいっぱい作ってますリヤリです。
はい、船の上でバーベキューをしたオケイです。
おお、
はい、まあ、これはね3人で行きました。3人とも全員行ってたわけですけど、うん、
はい、
まあ、リニョリさんが企画をして、
うん、
屋形船的なね、
うん、
まあ、大阪ってあの水の都と言われてますけども、はい、船の上で、まあ、みんなでその屋形船じゃないんだけども、
うん、
まあ、その上でバーベキューをしながら、
はい、
2時間ほどクルージング的なことをするという、うん、イベントをリノさんが立ててくれて、
もともとね、まあ、屋形船貸し切ろうかなと思ってた
ん
よね、
うんうんうん、
よく夜にある提灯上がってね、
そう、まあ、昼間でも走ってね
飲むやつ、ね、
そう、屋形船貸し切って、うん、その料理とお酒がついてて、うん、まあ、子供もいてもいいし、
うん、
なんかみんなで集まれるとこ欲しいなと思ってて、でもその日、うん、やろうと思った日には運行してなかったよ。
うんうん
うん、
ちょっと今センシティブに引っかかれそうなんだけど大丈夫か。
だから開放的なね、
はいはい、
船にしましたけど、
そう、子供も連れてね、
うん、
で、あと、まあ、ゆるさんがいろいろ人数集めるっていうんで呼びかけたから、
はい、
まあ、昔から馴染みのあるその、ボードゲーマーの人たちだったり、最近仲良くなったボードゲーム関連人だったり、
う
ん、マダミステリーの人だったりっていうので、もうすごいごちゃ混ぜだったので、うん、この人たち仲良くできるか大丈夫かってすごい心配やったんですけど、
なかなかちゃんぽんやったね。
そうそうそう、まあ、でも結果的にはね盛り上がってすごい良かったです、はい、
うん、
はい、ボードゲーマー関係なく、
うん、
子供とかも喜ぶので、皆さんもぜひ大阪で住まれてる方は、
ね、
あれどこや、淀川か、
天満橋、
あ、そう、ね、天満橋のところから、まあ、出発するようなクルージングがあるので、
うん、
おすすめでございます、
うん、天満橋からね大阪城行って、
あ、そうそうそうそう、
で大阪城がかろうじて見えるよ、ここ見てみたいな感じで帰ってくるって
今隙間なうみたいなぐらいのところで大阪城ちら見えするとかね。
もっとネタバレすると、
うん、
あれ右の方に大阪城あるのにって思ったのに左を見ろっていう、
うんうんうん、
左を見ろってどういうことって思ったら、なんとビルのところに大阪城が映ってるという、
ビルに反射する大阪城ね、
めちゃくちゃナイススポットなので、
うん、
知らない人を連れて行ってね、
確かに、
お前映ってるってなってください。 あ、ネタバレちゃった。
まあ面白かったんで、ね、
怒られるわ。
そう、なんか飲み放題のね、あのお酒があっていくらでもこうついで飲めるとか、うんうんうん、まあ、お肉は用意しといてもらえるからもう焼くだけとか、
そうでね、あの運転してくれる方がね、あの外国人の方でね、
陽気な方で
ね、はい、なんかあの運転あのハンドル持ってよとか言って、あの子供にハンドル持たせたりね、
ちょっとした体験的なね、
そうそうそう、
案内してもらったりとか、
ハンドル持たしてくれるよ言ったらって言って、ほんまにとか言って子供連れてあの、行けますかって言ったらほんまに乗せてくれたりして、
そうそう、
あれびっくりした、俺写真撮って、なぜか俺に話しかけられて、あ、そう
っ
すかって、
保護者っぽか
った、じゃあ連れて行きますね。
あの一番さ年上っぽかったから、
あ、まあ、確かに、
あの管理者っぽかったね。
確かに確かに。でもなんか座ってる位置的に、うん、あのオケイとリノリが社長夫婦で、はい、あの会社の慰安旅行みたいな感じで言われたのもありましたね。
で一番子供の相手してた感出してしまったので、
う
ん、だから多分そういうこと話されたいと思います
。社長についてる役員みたいな、
そうそうそう、
社外顧問の気のいいおっちゃん、
うん、なんか全然雰囲気良くて、あの、うん、ちゃんとあの日ちょっと暑いかなって思ったけど、ちゃんとその日差しも、
うん、日よけもしてくれたからね、
日よけもしてくれて、うんうん、あのすごいあの涼しかったしね。
そうそう、水が近くにあるとね、うん、涼しいですね。
でもっと食っちゃいんかなって思ってて、
はい、
そうでもないよね。
大阪の川ね、昔は汚かったと聞くけど、うん、今は別にそんなに
今すごいなんか、
そうだ
よね、うん、なんかいい風吹いててね、
快適だった。
だからおすすめです、う
ん、はい、
うん、
そして井上さんは制作中、は
い、制作中ですね。今日、新しいマナミスの、はい、シナリオの名前を発表したんですけど、反歳のジェミニ、
反歳のジェミニ、
反歳、はい、って何、
反歳って何だと思います？
6ヶ月
違います。漢字がねちょっとなんか難しいんですけど、うん、なんて言ったらいいのかな、秘変の反と祭り、
秘変に順番の番、
あ、そうだね、
はい、にお祭り
に、そうそうそう、
はい、どういう意味なんですか？
まあ、これは辞書で調べたら出てくるんですけど、うん、古代ユダヤ教で生贄の動物を祭壇で焼き神に捧げた儀式、
供物
供物です。
それに漢字が当てられてるの？
そうなんですよ、まあ、ちょっと聞き慣れないね、うん、あの名前だとは思うんですけど、うん、
それがもうタイトル入ってる時点でだいぶ不穏ですね。
絶対まだ怒るやん。
まあ、クモツ、ね、マーダーは起こります。
クモツで捧げられるのは誰やという話になりますけども、
あ、 SF マーダーミステリーです。
あ、まあ、リニョリさんといえば SF みたいなところは最近ありますね、
うん、
それで SF なんや、なんか、
はい、
SF 感ないけど、
あ、まあまあまあ、ジェミニっていうところとかね、あ、とかから、まあまあ、タイトルから一応想像してほしいんですけど、この情報は、詳しいシナリオの情報は近々出ます、はいはい、カミングスーンで、
もうどこで遊べるとかもその時に発表になりますかね、
はい、
はい、
じゃあ次回ですかね、
うん、
ですね、
うん、でまあ、それも友達作ってるんですけど、うん、ジルさんっていうね、あの、うんうん、友達作ってて、でもう一個あの別のマーダーミステリーも同時進行で作ってます。
はい、はい、忙しい、
はい、
うん、
いやなんか面白くて、結局さ、そのマーダーミステリーって最初こうなんやかんやこう考え出すところと、真ん中でダーッとこう書き上げるところと、
うん、
こう収束してさ、こうまとめていく作業と、
はいはい、
3段階ぐらいに分かれると思うんだけど、
うんうん、
その一番最後の3段階目やってるやつとこうあの作り上げていくやつと両方やってると、はいはい、おもろい
おもろいの、
おもろい、
混乱せへんの、
いやなんか頭切り替えれるんですよね。
あ、逆に気分転換代わりに、
う
ん、
それぐらい、そう、あの離れてると、
ああ、マドミス作りの気分転換にマドミスを作る、
そう
あ、
ことができる、
いや、
おすすめです、
いや、きしょいよ
いやいや、ノウハウっていうか、あ、この時こうしとけばよかったなが繋がったまま次いけるんで、めっちゃいいなと思ってる今んとこ。
なるほど。
だから作り始めた人がどんどん作っていくのってそういうことなんかもしれない。あの、毎回毎回アップデートできちゃうというか、
そうそうそう、
やりたかったことをどんどんやっていきたくなるとか思いついちゃうかもしれない
ですね。まあ、やっぱりね、あの加工作も、まあ、思い入れはあるけど、やっぱり最新のものが一番いいと思ってるんで、
はいはい
はい、あのぜひね遊んでもらいたいなと思ってます。
はい、
じゃあやっぱ俺あれやわ、あの創作人間にはなれないわ。
そうなの。
もう1個のことやり始めたらもうそれ以外考えるの嫌なんです。
ああ
、イカさんは無理だね。
まあ、確かにイカさんは、うん、あの BGA のターンベースやりだしたら仕事から手につかなくなるって言ってました
ターンベースで
なん
かリニョリが入力中ですってなってるのじーって見てるからね。
怖い怖い。
いつ動くやろ、いつ動くやろ、もうなんかもう手につかんからとりあえず寝て起きてまだリニョリが入力中ですってなってるからリニョリが何かをしていますみたいになってるから、
あ、砂時計くるくる回ってる、
ね、そう、あ、これは とりあえずどうしようってなって
手焼いた時にやるから
2時間ぐらい見て諦めて
今日
もだから50個ぐらいなんかやってるとか言ってると、
うん、
逆に大丈夫みたいな。
あーターンベースをいっぱいタク立ててる人いるよ
ね。うん、同時進行やってる方は俺にはわからない、
まあ、同じゲームを何個も立てると、まあ、それはさすがに混乱すると思うけど、
うん、
まあ、別のゲームを一個ずつならまだなんとかできるかもなっていう気はする。
いや無理っす
ダメか。
ただでさえルール覚えてない。パラレルにルール覚えられへん。
まあまあまあ、まあ、
直近のルールしか覚えへん、うん、
そしてイカさんは直近でゲーム会に
珍しく
行ってきたんですか。
あの結構早いうちからそのなんか半年前ぐらいから、
うん、
あの決まってた。
あのかなさん、
はい、
ね、あの
関西でボードゲームされている、
は
い、
ボードゲームゴリゴリされてはる、
はい、
さすがだなと感じるかなさんがなんかあの来ますとか言って、
うんうん、
その関西 PTA 会っていう、
うん、
そのやつを、まあ、クローズでなんかちょっと人呼んでやってるみたいな感じのところに、
まあ、確かに X ではよくねあの、うん、出てますよね、うん、PTA 会やりましたっていう。
そうそうそうそう、うんうん、そうやってちょっとあの人を呼んで、
はいはい、
あの特定のグループでやってはるやつになんかどうですかって言われて、
うん、
あちょっとってなって、うん、どういうところかというと
その PTA
PTA の細かい略称は忘れたんですけど、
はいはい、
あの T がトラウマっていうことで、
なるほど、
ちょっとゲームにトラウマを覚えたようなゲームを再びやろうよみたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
けど別にそのそういうのもあれば、
うん、
あの昔大昔にやってたやつを引っ張り出すとか、
はいはいはい、
そのちょっとやってないやつをもう一回やりたいとか、うん、そういう感じの回
なんです。なるほどなるほど。
だちょっとこうあのゲームのクオリティのバランスがすごいんで、
あ
のそれなりのプロフェッショナルじゃなかったらちょっと遊びにくいみたいな。
そうだよね。普通のゲーム会にはなかなかこう持っていけないよね。
あのイージーにチーンとなられるとちょっといやこれはこういうゲームのここは面白いけどここはダメだなみたいな、そういうなんか分析力がある方々がね、うん、
なるほど
集まってるみたいな感じで、ね、僕が一番こう心にでっかくヒットしたのが、
うん、
はい、
ワームロードっていうゲームがありまして、
ほ
うこれがねめちゃくちゃいいんですよ。その、7×7 のマス目のところを作りまして、
うん、
あの各辺に人間が4人、
うん、
あのバージョンのように座ります、
はいはいはい、
うん、で与えられるのが、短い靴ひも、短い靴ひもがいっぱいありまして、
うん、
その靴ひもをあの結んでおくっていうゲームなんですけど、
うん、ほうほうほう、
自分の陣地がありまして、
うん、
あの取り手が真ん中に4つあります。
うん、
この4つのうち3つ自分の紐を置けたら OK なんですよ、
うん、
陣取りゲーム、
うん、でリアルタイムです。
リアルタイム陣取りゲーム
で用意スタートっていうと、うん、みんな靴紐をあの1個結びます、
はい、
で結べたら砦のとこに置く、
はい、
でまた結ぶ、
はい、
結んだらそのどっちか縦横どっちかつながるとこに置く、
うん、
で置いていく、
はい、
であの同じとこに置く場面ありますね、誰かが置いていくのに置くと
ね、
うんうん、
置きそうになるときあるよね。
いや置けます。
置ける。
その場合そのすでに置いてるやつを取って、
うん、
そのプレイヤーに投げつけます。
投げつけるマナーよし
マナーめちゃくちゃマナーいるゲーム、あの気持ちよく投げつけて
る。なるほどね、
はいはいはい、
で、投げつけつつ頑張ってやって3つ取りで取ったら勝ち。もうリアルタイムずっと、
うん、
であの投げつけられたらほどかなく投げつけられたらでまたやるっていう。
なるほど、
すごい。これねめちゃくちゃ欲しいんですけどね、なんか
手に入りにくそう。
畑さんが絶妙なタイミングで仕入れて絶妙なタイミングでなくなっていったらしくて、これなんとかならないですかね畑さん、なんとかこれめちゃくちゃ面白かったんだよな。
そうなんだ。
そ
パーティーゲームや。
投げられてもこの靴ひもが柔らかくできてるんで、
うんうん、
あの悔しいけど嫌じゃないのよ
なるほど、
ね、あのぶつけられたの嫌じゃなく、あのシンプルに侵略されたの嫌ない。
あ、はいはいはい、
ほどかなってほどく嫌さとかそういうのあるんだけど、投げつけられたからって言ってふわパタッてピタッて感じ気持ちよく当たってくれるから、
はいはい、
あの投げつけるっていう行為に対しては、
うん、
とてもあのみんな楽しんでやれる。
なるほど。
そうこれいいのよ、めちゃくちゃワームロード。これ最
後で、まあ、最終的に全部埋まったら勝ち、あ全部埋まったら終了って感じ。
真ん中に砦が4つあって、そのうち3つを侵略したら、
はいはい、
子供でもできそうと思ったけど、子供はなんか侵略されるの嫌そうやな。
嫌 やろなあと、まあ、あの器用さによるから
確かに、
まあ、大人の方が得意かもね
、ただワトさんが強かった あとねこうダンプフロスっていう40年前に赤ポーン、うん、これ赤ポーン取ってるんかな、
はいはい、
のゲーム1980年に赤ポーン取ってるクレヨンゲーム。
なるほど、
クレヨン、うん、その六角 X のマップがあって、
うんうん、
それが今回ロシアマップやってんけど、
うん、
最近のニュース見てる人はあそこね、あそこねってなるっていう、ね、ロシアの
あここ、ね、聞いたことある名前が
出てくる。で、最初、まあ、このゲーム3時間ちょいぐらいかかるんですけど、最初1時間半全員ただただ線路を引くだけの初期設定やります。初期配置
そんなかかんの？
あのサイコロ振る、うん、その数字が出る、うん、その数字の金額だけ引く、
はい、
を全員がやる、
うん、
で、あの残り都市3つまでの接続が残った、うん、都市がいっぱいあるんで、はいはい、都市の接続が終わったらゲームやっとスタート。あとは、
うん、
あのサイコロ2つ振って、うん、進めて
スゴロク、
最初ここからここがここスタート、うん、ここゴールですって都市なんで、
うん、
で
桃鉄やん、
あのいやあそっか、でレースが始まります、
はい、
その電車を走らすレースが始まる、
うんうんうん、
であのサイコロ2つ打って、うん、スゴロクのに進めていって一番先着いた人が20ドルみたいな、
桃鉄やん、
だいぶ桃鉄
やん、そういうルールがあるんですけど、はい、線路は当然ね、あの、はいはい、誰かの
誰か持ち物、
自分の線路は誰かの線路です、
はいはいはいはい、
で誰かの線路借りるときはその人にお金払います。
なるほど、
つまり20ドルの1位20ドルの儲けを出すために、
うん、
あのその人に、
15ドル払うのか、ね、
最大10ドル、
はいはいはいはい、
払うのかっていうせめぎ合いをひたすらやる。
なるほどなるほど。
でその俺その時はあのなんか遠くの北の方の領地を取ってたんですけど、
はいはい、
北の方の領地を誰も来ないから、
うん、
俺そこがゴールかスタートになると全然得せえへん。
なるほど。
だから俺一時期お金なくなってだよ、ほぼ
ショートした、
あお金ショートした、終わりってなっていく、
はいはい、
けど3ドルから、うん、あの120ドルぐらいまで、
うん、
あの復活させました。
すごい、
あ復活したわ。けどあの圧倒的にいい線路、真ん中の方の中央線をきれいに引けてた方が、はいはい、ただただ富豪の遊びをして
い、うん、そうでしょうね、絶対にみんなに使われるからね。
私もそこの試合は参加しましょうとか言って、お金を払いますよみたいな、勝っても負けてもまあいいかみたいな、
やばい
やばい、あの靴探すのに金燃やすタイプの富豪や、
線路代だけでプラスなるから
あ
じゃあ参加でもしようかなみたいな、
やばい、
たまには走っとこうかなみたいな
富豪ムーブ、めっちゃ、まあ、でもその辺バランスもね、まあ、極端かもしれないけど、
そうそうそう、けどなんだかんだ言って6人で最大人数でやってたんですけど、とりあえずなんか暇じゃない、そのずっとなんか何らか盛り上がるゲームでしたね。これいいゲームでした、すごい。
じゃあ後半へ、
後半へ続いてください。
はい、
後半です。
はい、
ちょっと前半で話したいことを話しまくってしまいましたが、
はい、
やっぱり3人でやったゲームをいい感じで紹介するというコーナーを毎回毎回やって、みんなに購買欲を増やしてもらうというそういう企画になっております。
はい、イカの小箱芸紹介ですね
イエーイ、
はい、
では今回紹介するゲームは1つ目、
はい、パスト2ヒットですね。
はい、
メビウスさんから出ております、
はい、
メビウスさんのゲームですね。
はい、
まあカードゲームでどういうゲームかと言いますと、
うんうん、
基本的にはもう UNO みたいな感じで、カードの色を合わすか、カードの数字を合わすかで出していく、はい、で、
うんうんうん、
早く上がれたらいいねみたいなゲームなんですけど、うん、
はい、
もうそんなんでドイツゲーム、そんなんでドイツゲームなんか、
まあ、UNO やっときゃって話になりますからね。
そう、それやったら UNO やっときゃっていうねことね、
はい、
あのシミットさんからね、
シンプル
だね、言ってますけど、
この数字と色が書かれてあるカードやし、
ね、はい、うん、まあ、カードが5枚配られて、
はい、
そのカードに対してこうあの真ん中の1枚、
うん、
あの捨て札のところに出したければ出す、
はい、
出したくない場合、
うん、
自分のところに場として、
うん、
あのカードを出すこともできる、
はい、
その場合真ん中の捨て札のところに一致してないものを、
うん、
あの自分のところに出す、
はい、
でそこに出した数字がシンプルに点数になります、プラス点。なるほど。で誰かが上がっちゃうとあのその手札がマイナス点、
うんうんうんうん、
だけのゲーム なんですよね。
だけのゲームですね。
簡単やな。
不思議ですよね。
そう。なのにだけのゲームです。
これ以上ルールの説明ないよ。
まああえて言うならターンが回ってきた時にどっちから出すかの話ぐらい。
あ、そうですね。で、あの自分の番が来た時に、うん、あの手札から出せるならね、うん、出していいんですけど、うん、その、真ん中に置いてある数字、その、うん、捨て札の数字に、うん、あの手札がない場合は、
うんうんうん、
場のとこからも出せる、
はいはい、
けど場のとこから出したくない、
まあ、点数やからね、
ですよね、普通にプラス点やから、
うんうんうん、
だから、手札のとこがない時には辛い、うん、
まあ、出さなくちゃならないんですよね。
そう、あのこのゲームパスがない、はい、パスというかパスは自分のところの場に置くなんで、
まあ、いわゆる何も出さずに、カード引くだけで終わりっていうパスの仕方はないんですよね。
そうで、あの捨てた時、
うん、
普通に真ん中に捨てた時だけしか手札は減らないんですよ、
はい、
あの自分のところの場に出した時は、うん、あの1枚引かないといけない、
うんうんうん、
自分の場に出していく限りはあの全く手札が減らない
ん
です、
うんうん、
で、もし自分のところに対応するカード、場に対応するカードがあって手札がない場合はもうそこから出さないといけないので、
うん、はい、後から得られる勝利点を目減りさせてでも出さなきゃいけないということですね、
うん、そうすると前の人が、うん、あのまあ、それを狙ってくるじゃないですか、
まあ、あそこに5点のカードを置いとるわあいつと思ったら、うん、でそれと同じ色とか同じ数字のカードを出しておくことで、うん、ほらこれを次出しなさいよって振り方をすることができるわけですね。
そうで、その自分どこの場を貯めていくばっかりやったら手札が減らないから、うん、このゲームシンプルに手札がマイナス点
はい、
になりますので、
はい、
あの早く上がられちゃったら結構痛い目を見るかもしれない。
そうね、いくらこう自分の前に点数ちょっと重ねてても、うん、手札の方のマイナス点の方がでかいっていう可能性があるから、
うん、
だから結構やり方としてバランスが、だから早く上がるのがいいのか、うんうんうんうん、それとも場のところに点数を増やすのがいいのか、
はい、
っていうのを考えるパターンなんですけど、はい、おけいさんがやたら強かったんですけど、
強かった俺上手かったこのゲーム。
おけいさんはやっぱなんかあります？
まああの定石になりうるその動きとしてはやっぱり、
はい、
このゲーム0から5の数字が、うん、カードには印刷されてるんですけど、
うん、
当然大きい数字5に近い数字を伏せておきたいんですよ、
う
ん、伏せておきたいというか場に置きたい、
うん、
で手元のカードは何枚あってもいいからとりあえず012あたりに抑えておけば、そのマイナス点は抑えめにしつつ、
うん、
で、プラスの点数は多めにするっていうのがまず基本の考え方、
うん、
であとはじゃあ例えば、自分のターンが回ってきた時に、うん、その5ってせっかく出した5点のカードを使わされたらもったいないから、
うん、
その受けになるカードをちゃんと手元に持っておく、
うん、
自分の手から出せるカードを残しておくとかっていうその出し方の順番とかを、うん、まあ、考えていくとより勝利に近づいていくのかなというふうに思います、
うん、なるほど。
だから次の人が、うん、うまく捨ててほしいから、こちらとしては、
そうそうそうそう、
あの場のカードを捨ててほしいから、その場のカードの5点の色とかね、
うん、
あの5を置きたくなるよね。
あ、そう、うん、であともう一個あるのは、その他の人に対して、
うん、
じゃあそのあなたそこに5点埋まってるから同じ色のカード出してあげるよっていうふうに、まあ、攻撃的な、
うん、
あのこともできるんですけど、これをすると相手その対応に回るので、は
い、うん、
結果的にその自分が攻撃されにくくなる、
うん、ああそうかも
っていうのがあるので、できるだけ早く体勢を整えて攻撃に回るのが強いゲームというのもあります。
どうかね。
ありますっていうのを感じましたね。
はい、
まあ、多少手札のね、あのやり方の難しさみたいな、
あ、もちろんもちろん
あるんですけど、
手札に全然5がなかったら弱ーってなるからね、
うん、けどそのこのゲーム基本50点取ったら勝ちっていうゲームなんで、うんうん、だからそこまでね、うまく点数、
はい、
調整すると
か、うん、そうそうそう、もうなんかさ、手札に0、1、2、3、まあ0、1、2ぐらいしかなかったら、
うん、
もう諦めてさっさと上がる、
あ、そうそうそうそう、
うん、方がいいかもと思って、私、うん、手元を整えようと思って何枚か引いちゃってんやんか、うん、
はいはい、
そんなことしてる間にマイナス点がたまって、
うん、
あの上がられちゃったので、もうこの回は捨ててさっさと上がるみたいなことはもうしてもいい。
あ、確かに、
うん、
そう、で場が早く終わりそうやったらもう5点の手札はもう捨てちゃうっていうのもありかな。
ありありあり、そ、ね、私それ結構やってました、
うん、
でそういうバランスとかバーをうまく見るゲームなのかなと、
手札にね5点残ると悲惨なんで、
うん、で、りんよりは、
あ、私は、
うん、
私は
喋り切った
ジョーカーについて喋った？
あ、喋ってないですね。
ジョーカー、このゲーム、ジョーカーがあるんですけ
ど。っていうか、もともとそれが理由で今日流行ったんですけど。
そう
忘れたわ、ジョーカーがね。
ジョーカーをだから出すことにより、まあ、数字か色かを、まあ、あの決めれるんですよね、自分で出した時に。
いわゆるオールマイティ的なね。
そう、まあ、右脳的な要素ですけど、はいはい、やっぱそれを効率的に使うっていうところが大事。
うんうん、大事。
大事。まあ、手元にジョーカー来ないことももちろんあると思うんですけど、
うん、
はい、
で出すときにはもちろんジョーカーって言うた感じで、
ジョーカーとなれるはない
意外なんか流行ってんのかマイナーなのか分かんなくて今日喋ったら結構メジャーな芸人なんかなって思ったらそうでもないから、
まああの千鳥のクセ強とかには出てきてるから、
出てるよ、ね、
まあ、一応テレビとかでゴールデンの時間帯に見てたら目に入ってると思いますよ、
うんうん、そのね、面白そうで流行った、
ああそうね、
あるんで、はい、なんかね、そういうそのリンダからの話じゃない、ね、
誰やねんリンダからの話出した
いや俺やけど、うん、気に入ってるから、はい、
そうだから、そのジョーカーは別に攻撃にも、いやさっきおげさんも言ってたけど、うん、その攻撃にも使えるし、うん、
はい、
その自分のなんか保護
受けにも使える、
ね、受けにも使えるんで、もうやっぱりジョーカーは持ち得ですねっていうところ
ですね、はい、
はい、あと自分の場に置いたときにあの引くのを忘れないようにしようねというところですね、う
ん、確かに、
はい、
なんかね、あのこのゲーム真ん中捨てるときはパストって言って、
うん、
自分の場に置くときはパスト2人って言う
らし
いんだけど、うん、あの いらない
いや忘れないために重要やって、イカさんの中で引き忘れてたから、
そうやね、
引き忘れ、そのあのサマリーカードがあって、
ついてたね、
このサマリーカードがなんか意味がありそうな、なんかカードに矢印ついてて意味ありそうなカードなんですけど、
そうなんかラウンドに1回だけ使えるとか、シドログで使ったら裏向けましょうみたいなカードに見える、うん、
けどこれは置いといて、このカードを見て、うん、あ、その自分のところの場に置いた時はカード引かなあかんねんなっていう注意喚起のためのカード、
忘れがちなん
です、忘れがち
で、これ置いてても忘れるんで、あのしっかり覚えときましょう、
そうね、はい
はい、
そういうゲームでした、
うん、まあちょっとね、ちょっと変則ゴーアウトやりたいなっていう時のためにおすすめ、
結構繰り返し遊べると思います、
うん、そう、軽いプレイ感、
あの修学旅行ゲームと思って、
そうね、スナック感覚だと思いますね、
はい、一応なんか細かい話をしとくと、8歳以上2から6に20分で遊べるゲームです、
いいですね、
はい、このさ、この、 あのゲーム会社さんはよく見るけど、
シュミット、
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 はい、
うんうんうん、
昔は FX シュミットって書いてあったけど、
シュミットは小箱ゲームがこういうのが多い印象ありますね、
はい、はい、そういうのの、まあ、最新作かな、
そうですね、ですか、かなり新しいです、はい、
うんうん、はい、何のゲームでしたっけ、
パストニヒトでございました、
はい、
はい、
では続きまして、
続きましてね、
2つ目、
あのゴリゴリのドイツゲームを紹介した後は、
はい、
当然あのゴリゴリの同人ゲームを紹介させていただきます、
は
い、
まあ、確かに最近のイカ紹介ゲームには同人ゲームが入ってくる、
はい、今回ね、あの、はい、九州ミニカニっていうところに行って、うん、た結果、
はい、
当然ゲーム買いますよねと、
うん、
で九州ミニカニで出しますよって言われてたんで、はい、急いで買いました、名前がカードテンホ、
カードテンホ、
あの皆さんご存知、赤瀬ヨグ先生、
赤瀬先生、
やった、
あのゲームなんですけど、
うん、
ヨグさんはどうも思いついたらとりあえず作るタイプの人、
なるほど、
なんで今まで結構しっかりしたスチームパンク系のオモゲーとか、はいはいはい、あの言葉を遊ぶゲームとかいろいろやってあったんですけど、
ご、ね、自身のアートで世界観表現したゲームが多かったですね、
うんうん、
が急に麻雀っぽいカードゲームを作りたいっていうの
に、
天宝をみんな気軽に上がってほしいという謎の気持ちが入ったみたいで、天宝は33万分の1、
うんうんうん、
実際の麻雀の確率、
実際のマージャンと手札にバーンあの、ね、ハイパイ来た時に33万回に1回で、
はい、
あの上がっていると、
はい、
いうことになっているんですが、なんとこのゲーム500回に1回上がります、うん、
すごい、
どっちの回数の方が少ない、
い
や500回に1回の方が、
なんと500回に1回は500分の1です、
う
ん、
そうす、
つまり33万分の1よりもめちゃめちゃ出やすいです。
出やすいです
ね。はい、
はい、めっちゃ出るって、その天宝をやりたいなというために作ったらしいです。はい、どんなゲームかと言いますと、うん、カードが51枚なのかな、これ。
うんうん、
で、そこに真ん、ど真ん中に数字。
はい。
0から50。
はい。
で、下に、あの、麻雀の実際の役が書いてあります。 です、うん、けどこの麻雀の実際の役これは関係ありません、
まあまあ、フレーバーです、フレーバーテキストですね、
はい、あのマジック・ザ・ギャザリングで言うと下の方にあるえ私はそんなんじゃないわみたいなことが書いて
あるあるね、そういうところ、
そういうフレーバーテキスト的なフレーバー、
はい、
で右上に点数、
はい、
カードの点数が書いてある、
はい、
で左のとこに謎の記号、
はい、まあ、逆三角形とか、
はい、
四角とか、
四角形とか書いてあります、
はいはい、
はい、でどういうふうに進めていくかというと、はい、カードを2枚ずつ全員配る、
はい、
で2枚配って見る、
うん、
1枚だけ交換しても良い、
良い
しても良い、
うん、でしました、はい、じゃあもうゲームあのセットです、もう、はい、あの結果発表、
はい、
の時に、全員一斉の出で、
うん、
2つのカード真ん中数字書いてあるって言いましたね、うん、その2つの数字を足す、
うん、
で言うか、
はい、
降りる、
はい、
そのラウンドから降りるか、どちらかを宣言できます、
はい、
で数字を言って数字が大きい人が上がり、
うん、
その人が上がれました、
うんうん、
でこの時にチェックするのが本当に上がれる役かどうか、
はい、
上がれるかどうかなんですけど、そのカードのところにマークが書いてあるって言いました
よね、はい、左側にマークがあるって言いました、はい、
このマークが、同じマークが書いてあって、
はい、
そのマークが色違いの場合、
はいはい、
上がれないってなってます、
まあ、星マークが書かれてる2枚を手元に持っていて、
うん、
これが両方白白だったら全然いいんだけど、
うんうん、
まあ、片方が黄色で片方が白とかだったら上がれないということですね、
うん、そうこのリーチとリーチ一発上がれないです
同じくリーチだから
そうで
ね、ピンフトイトイ、
ああそうですね、
うん、
ピンフとトイトイはピンフの方には黄色い丸がついてて、
はい、
トイトイには白い丸がついているので、
うん、
まあ、これはあの成立しませんよと、
成立しないね、まあ、実際に麻雀を理解してたらそらせえへんわなと思うけど、うん、その理解してない人でも分かるようになってる、
確かに、
うん、はい、
そう記号でチェックできるように、あの簡単にできるようにチェック、
うんうんうんうん、
まあ、この記号の方を見てほしいんですけど、
そうですね、
まあまあルール的には黄色の方、あのその記号の方を見てください、
はい、
だけど麻雀知ってる人同士でやるんだったら、
うん、
もう見た瞬間にあの違和感を感じるはずなんで、
そうですね、あれってなる、
おリーチと泣き、リーチと泣き、うん、みたいなのが
そらそう、
で数字が数字比べをする、
うん、
はい、
例えばおけいさんとりのりが、
うん、
あの数字打ったとする、65のおけいさんに対し45のりのりやったとすると、うん、65のおけいさんの勝ち、
はい、
あ上がれましたと、
はい、まあ早く上がりましたと、
うん、で数字が大きいほど役が小さい、
うん、
というか早く上がれる役です、
そうね、
なるほど、
う
ん、
だからスピード感をその数字で表して、
うんうん、ね、普通はそうだから、私がすごいさでっかい役をあの作ろうと思って待ってたところを、
うん、
おけいさんがリーチピンフ
ー
って上がる
ってい
うそうね、
でおけいさんの方が勝った場合、この場合リニョリから点数奪います、
はい、論ですね、
はい、でもしおけいさん一人で、
うん、
俺ら二人
降りてた場合、
イカリニョリが降りた場合
は、うん、
おけいさんの一人勝ちでツボ、うん、ということになりまして、はい、1番足し、あの1役出して、
はい、
ここの数字これ、うん、あのポイント役っていう、
はいはい、
あの考え方なんですけど、あプラス1点されて、
うん、
あの点数をその場からもらえ
る、うんうんうんうん、
なるほど、
だから一人で上がりたい、
はい、そうですね、まあ、だからこのカード点本以外にも、10点分のチップが必要ですって感じですね、
だまあ、 あの最初10点配られていた感じですね、
うんうん、
であの役満っていうのがありまして、はい、役満カードで金色で枠
が強いやつ
で、これっていうのが役満カードと豪運カード、豪運カード1枚しかないんですけど、これがセットで初めて上がれる、
そう、役満カードは例えば数万個とかになってたら、うん、まあ、あの他の例えばトイトイとかと、まあ、一応なんだろう、ルール上は、
うん、
あの麻雀のルールだったら、まあ、両方とも発生することはあり得るんだけども、
うん、
まあ、このゲームに関して言えば、豪運カードと呼ばれるカードと一緒じゃないと役として成立しませんよというルールになって
る、そのじゃあめちゃめちゃあるカードの中から豪運を引かないと上がれないんだ、
そうです、
だから、さっき豪運持ってたら、
うん、
役満カードなんか結構枚数あるんで、
うん、
上がりやすくなるからっていうことも考えれる、でこれ役満10点です、
はい、
でか
あと天砲っていう、
うん、
ウルトラなカードがありまして、天と砲っていう49と50
のカード、はい、天砲って何ですか、
天砲って麻雀で言うと、
うん、
あの先ほど言いました33万分の1で、
はい、
あのもう上がれる状態、
あ
配られた瞬間その初手でもう上がれる、
うん、その組み合わせが
揃ってる
ちゃんと揃ってるっていう状態で上がるっていうことなんで、それをこのゲームは再現してる、
うん、
49と50持ってたらもうはいデフォです、
はいはいはい、
はい、ババーン15点勝ちじゃないです、15点で
15点
一応もしかしたら終わらない、点上がっても
飛ぶやろ、
いや飛ばないかもしれない、だって10
ちょっと勝ってたらね、うん、飛ばないかもしれないけど、
そうだね、
あとテンホーカード持ってて誰かがピンフとか上がっても、うん、あのテンホーの方が強いんで、テンホーが一番大きい数字になってるんで、
ね、
テンホー最強なんですよ、
確かに、いやもう仕組みおもろ
これね、
うん、
あのちょっと麻雀しない人でもマークでなんとかなるかなと思ったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
あの麻雀知ってる人でやってくださいこれはちょっとごめんなさい、
そうね、マージャン知らん人でこのゲームをやる理由はあんまりないかもしれない、
そうあのフレーバーが強すぎる、
うん、
別にねこれやったからマージャンのルールが分かるわけでもない
でもないね、
ただしマージャン知ってる人は、
うん、
これもええやんってなる、
手叩いて喜ぶ、
う、
ね、
うん、
キャッキャッキャッキャ
ッわあマージャンだ楽しいってなる、
こんなに早く結果が出るマージャン楽しいってなるような、そうそうそう、なんかうまい、
うん、
でそのなんていうんですかね、まあ、キメラゲームとちょっと似てるかなみたいな、
は
あ
はあ、
そのリーチ本一とか言いたくなる、
あなるほどね、確かに
イエーイってね、
そう揃った役をね、
その大きくその上がった役を、うんうん、あの発声していただくとますます気持ちいいです、
確かに、
だから本当手軽で遊びやすい、うん、ここまでその本当2枚ポーカーとかそのブラックジャックみたいな、
うん、
その2枚でどうやるかみたいな
の
マークできててすごい発明ですよこれは、
確かに、
で、まあ、だから20点以上になったらゲームが終了、0未満で飛んでも終了、
うんうん、
あと31枚になった時も終了みたいな、
うん、そう、そのちゃんと終わるところもそのなんかさらしたカードは全部真ん中に溜まっていくんですよ、
うんうんうんうん、
だからどんどんその山札が濃くなります、
はい、
もしまだ、はい、あの誰も役満狙ってない人がいたら、はいはい、どんどんあの
役満を引ける確率が高くなっていくんですよ、
ね、そうだね、
そうで5運カードのみやったらさらせないし、これ役満テンパった時しかさらせないから、
はいはいはい、
だからどんどん山札にその役満確率が上がっていくという不思議な状態になります、
確かに、
うん、じゃあテント方は片方でも使えます
ね、
え、はあはあ、結構 なんでしょうね、なんでしょうね、 OK さん、このゲーム魅力、
このゲームの魅力ですか、
うん、
このゲームの魅力はね再現された麻雀体験です、
はいはい
はい、まあ、例えばですよ、さっき私数ワンコ豪運を揃えたので、
うん、
数ワンコテンパりました、
うん、
がりにょりさんにあれ何やったっけな、リーチ3色とかやったか、 なんか 軽めのやつでシュンと上がられてしまったの で、
そう
です、ね、こういうのあるよねってなった、俺がずっと頑張って手整えてる間にもう軽めの手でスッと上がられてまうとかっていうその悔しさであったりとか
でもね、役満って、ね、軽い役に流されるよね、
手流される基本的にはそう、
テンパって手震えてる状態の時ほど
なかなか
あのリーチピンフみたいな、
あと最初に配られた中に国士無双があると、
うん、
豪運さえ引けばこれテンパるというか、うん、一応出せる状態になるってなった時に、うん、じゃあ俺じゃあ今回国士狙うわっていう時のあのなんかちょっと腹くくる感
なんか今回のゲームは捨てて役満に全てをかける
そうっていうのも実際の麻雀の中であるじゃないですか、
うん、
そういう風なその本当の麻雀の中であるある的な部分を楽しめるっていうのも一つおもろいところかなと思います、
表現できてると思う、
はい、
そうだよね、このさ麻雀ルールっていうの上級者向けのやつがあるけど、
はいはい、
あの半チャンやってもいいでしょ、
半チャン、
はい、
その
なんか実際にこの展望とか、
うん、
あのさ麻雀で使うサイコロ
うんうん、
とかを使って本格的に遊んでもいいです
そう
と考えています、
実際に牌を打つところをこのカードで代替しても構わないわけ、
そうそうそうそう、
そうロンとツモのルールも変わりますから、
あ
ちゃんとしたロンツモのルールになるんで、だからツモった人には全員全員から300点とか500
点
割って払うみたいな、
うん、
そういうルールの方もいいでしょうみたいな、
なるほど、
そういう遊び方もあるよっていうのでちゃんとその表を作ってくれる、
まあ、最初はそれで考えてあったよね、
そうね、
うん、ちょっと簡易化されてるっていうところも遊びやすくなっていい、
うん、確かに、であとねこのね、うん、地味に発明やと思うのが、
うん、
そのせーので数字言ってそのチャレンジした人、うん、降りなかった人の人数でロンかどうかを決めるっていうのはちょっと発明やと思ってて、マージャンを再現するゲームを作ろうと思うとどうしても捨て牌を作りたくなってしまうし、それによってロンさせる気持ちよさっていう部分にフィーチャーしてしまいがちやと思うんやけど、そこは一切バッサリやっといて、
そうやね、
そう その最後の数字比べに参加した人が複数だったら論が発生するっていう、うん、まあちょっとここだけ直感的じゃないとも言えるけど、うん、でもその体験感としてテンポの良さに全てをかけたこの発想部分っていうのが私は天才だと思いました。
確かに
その降りるっていう表現、うん、その捨て牌で降りるじゃないですか、
まあうんうんうん、
その表現をただ降りるっていう、
うん、
あのカード伏せ
でポーカー的な降り方ね、
そう、そういう方向に振ったっていうのは、うん、あなるほど、そのけど緊張感とかね、
うん、
駆け引き勝負感っていうのは変わんないなっていう、
ねうん、こんなに簡易的に麻雀できるんだな
そうでね、麻雀系のゲームやったら、
うん、
よくいややっぱ麻雀やりたくなったなってなるじゃないですか、
うん、
このゲームやるじゃないですか、
うん、
麻雀やりたくなるんすよ
結局
そうやっぱ麻雀もやりたくなるんすよ、
う
ん、
いや満足感もね、
満足感もちゃんとある
あるのよね。
そうだから他のゲームとかで、
うん、
その麻雀系ゲームを打ってちょっと物足りなさを感じて、
うん、
本物の麻雀やりたくなるっていうのとちょっと違う感触かな、うん、とか麻雀でよかったやんっていうふうにはならない、
ならない、
このゲームならではの面白さがちゃんとあるのがいいところですね、
う
ん、
そのポーカーのポーカーフェイスとはまたちょっと違う降りる時の降りる感、その勝負かける時の勝負感っていうのは
カード転法
なんか
がポーカーフェイスをせなあかん、
麻雀寄りな感じ、
はあは
あ、麻雀寄りの麻雀もポーカーフェイスちょっと高い役張っててもちょっとドキドキするや
ん、
そのドキドキはポーカーのドキドキとはちょっとちゃう、
あそうかも、
そう、お、そうですね
何か手を叩いた
の、じゃあリノリはどうなんですか、
私はそのあのさっきおけいさんが、うん、あのこれでは麻雀の役は覚えられないっていう話をしたんですけど、
はいはい、
でもあの私ね正直麻雀の役全部覚えてないんですよ。
ああなるほど。
で数あんこでもし自分がね、
うん、
5運取ってきて数あんこで上がったとすると、
はい、
え数あんこってどういう役なんやろうって絶対調べると
思う。ああなるほど。
そう留意層とか、ね、うーんまあまあ揃えてんねやろな同じやつをって思うけど、は
いはい、まあ、例えば本ロードとかね、
うん、
あんまりよくわからないやつあるもんね。
ピンとこないんで、もし自分がその上がった役があったらそれを調べるっていう形でちょっと勉強になる
か
な。
ああ確かに、うん、きっかけになるかもしれないですね。
そう
なんか点数書いてあるから、
うん、
3点本一って3点やから強いんや、
うん、
っていうことは分かるやん。
あそれも分かるね、うん、
確かに
リーチは1やからそんな強ないんやけど、
うんうんうん、
上がりやすいんやっていうのがこの右上の点数と真ん中の数字で全部表してる。
確かに
これのさバランス取ってんのすごない。
そうこれバランス大変やったと思うね、う
ん、たまにクキってなってるやつないことはないんですけど、
うんうん、
けどまあ、 あの全然これで十分あの9割方いけてると思
う、ね、そうね、
はい、
うん、いやそう3アンコウのね15という数字は私好きですよ
ちょうどいいよね難易度がね。
そうなんか3アンコウね意外と整えるの大変なんだよなっていうこの15という
それはけど思ったより点低いね。
あそうそうそう、苦労の割に点低いやつらがちゃんと再現されてるから、
だからヨグさんが笑顔を浮かべながら数字決めたやろ
う
なって思うのが、
ね、めちゃめちゃ麻雀好きなんだろうなって思う、
ね、今度一緒にやってみたいと思います。はい、
はい、
というわけで2つ目は、カード転法でございました。
はい、はい、
あの2つが限界でしたのでこれで終わります。
はい、
はい、エンディング。
ジョーカ
ーもうそのイカの方に突っ込もうと思ったらリニョリがボケるのどうしたらいいの。
いやなんか持っていかれた感あるから。
ああそう自分のものに取り返したかったの。
そう。
ああなるほど。
でリニョリ徐々にあのあれだなリンダから似てきたよその顔っぽくなってなんか
この収録の間に天
に似てきた。
徐々に顎尖ってきてる。
顎尖ってきてなんかメガネがねなんか
メガネの色がついて始めた。
色ついてるからなんかなんかすごいリナカラ感出てきたよ。ちょっと嬉しくなってきた
俺。はい、ボドータのコーナー行きますよ。
はい、
はい、今回もボードゲーム、ハッシュタグイカラジでつぶやかれてるものを読み上げるコーナーでございます。
はい、
1つ目、野沢国さん、イカラジ聞いた、何これイカラジ聞いた、これはコンガ警察竜巻、黒い丸カニ239回行ってきました北九州ミニカニとかまいたちの夜でございます。
はい、
多分ねあの僕らが挙げたその、なんていうんですか
要素、ね、
お話を全て書いてくれてると思うんですけど、
すごい、
すでにもはや自分でも何言ったか覚えてない
なんかいろいろあるね、
はい、続きまして野沢国さん、うん、イカラジ聞いた包丁、なんかプルプル震えてる人、うん、ということで238回、マダミス作っていろんな人に遊んでもらいたいという回でございます。
マダミスを表現してくれてる、
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、では次も続きましてピピタバンさん、
はい、
イカラジ第239回、拝聴。かまいたちの夜かっこ初代はマイオールタイムベストゲームですが、地方民なので舞台公演行けず、みのりさんたちのネタバレトーク企画を指をくわえて眺めていたので、今回概要だけでも知れてよかったです。イカさんが説明の初手でノルウェーからの使者、うん、の夜カーマイを言ってて、
うん、そう、
しびれました。さすがイカさん。イカさんがスーファミ版で何十回も見たであろうシーンを画像にしました。ちなみにPS のリメイク版ではフローチャート機能があって、最初からやり直さなくても好きな分岐からやり直せるのでおすすめです。
マジか、
すごい。
それはどうかな。
次回のボドカには宿泊なんですね。ボドトークやフォアシュピールに続いてリノリさん、本当に関西で宿泊イベント企画しそうだから、今後の動きを注視してます。
はい、ありがとうございます。
ということで、なんかイカたちの夜。
そうですね、しかもちゃんとセリフまでついてますよ、これ画像の中に。
じゃあ読むね、
はい。
は、イカさんたら雪だるまみたい。リノリの笑い声が聞こえる。僕はゴーグルを外しながら体についた雪を払い落とした。 A、 今日も寒いねと天気の話をした。 B、 桜田門外の変、不意に昨日読んだダンドーンを思い出した。
選択肢になってる。
選択肢になってる。
だからオープニングでまた今日も天気の話してるわっていうのと、うん、私が言ったダンドーンの話、
もしくはダンドーンの話をする。でもかまいたちの夜マジでこういう変な選択肢出てくるから
、ね、出てくる出てくる、本当にそれほんまにみたいな方を選ぶと、うんうん、ほんまにギャグパートに行ったりとか、
はいはいはい、
その選択肢だけでも十分面白いっていう、
うんうん、
結構ほんで先をもう読めないし、
うんうん、
すごいんですよ、
ね、
でやっぱりあのピプタパンならね、の夜カーマイ分かってくれると。これね、カーマイの夜ってなるの、これ、ね、かまいたちの夜の
名前をもじってる感じですね。
もじってる感じになるってい う, そ う, いう、ね、そういう面白さがあったりとか、例えばボドカニア宿泊なんで、
はい、
もしかしたらサスペンスが起こるかもしれないし、
なるほど、
逆パートかもしれないし、
うんうん、
それは来たらわかる。
ボドカニでね、
だからぜひ来てください、
はいはい、ボドカニに行く行かないという選択肢が出てきます。
行く行かない、いや主催するっていう風に。
家で絵を描くとかね、そういう、そうそう、いろんなものが出てくると思うんでね、楽しみにしておいてください、
はい、では続いてレターですね。
あ、レターっていう機能があったらしく、
はい、
それに送ってくれたチャレンジャーがいまして、
はい、ありがとうございます、はい、
これね、あのホッサンですね、
はい、ありがとうございます。
239回拝聴。自分もかまいたちの夜ドストライク世代なのですが、舞台化の情報は全く知らなかったので、ね、ネタバレ多少ありでどんな内容だったか聞けてありがたかったです。
うん、
4年前にモデルとなったペンションにかまいたちミプレイの奥さんを無理やり連れて泊まりに行きましたが、日曜日で他のお客さんがいなく、真夜中にはゲーム終盤の閑散とした雰囲気を味わえたのはいい思い出です。オーナーさん曰くファンの方が、現存のまま残してほしいと言われているけど老朽化で改装したいとおっしゃっていたので、イカさん含め興味のある方は早めに行かれた方がいいかもです。
あ、
ありがとうございます。
どうしても老朽化には勝てないですから ね、
そうでしょうね。
こればっかりはね、あのお金出せるわけじゃないからね、
確かに、
あの泊まりには行けるけど、そこまでね、その、うん、あの老朽化だとやっぱりその法律とかも関わってくる、
うん、確かに、
しまあ、回収されてしまったらもうそれは違うものになっちゃいます、う
ん、確かに確かに。
けどなんだかんだ言って俺も多分40年前とかのレベルなんで、ね、うん、もう、ね、35年とかそれぐらいになってくるんで、さすがに現存しててくれってお願いはさすがにむずいのと、
まあま
あ、あのペンションがおしゃれすぎて向いてない、
はいはい、あ、いかにね、
いかに向いてないし、一、
はいはい、
人やし、
確かに、
あの一緒に行ってくれる人募ったらあるかもしれんけど、
うん、
なんか ね、 ね
なかなかね、
そのためにはなかなかね、
うん、今のところね、どうしてね、ボドゲイベントに行ってしまう感じがね、あってしまって、
あ、じゃあそこでボドゲイベントやればいいんじゃない、
確かに、
なかなか濃いこと考えるね。
まあ、いや、だってそのまま行ったらさ、ペンション見て、あー、この人たちの夜と一緒や、じゃあ何しようかってなるもんね。
いや、あーが連続します。
あ、そうなんや、
この角度、あーとか、あ、このカメラ枠、あーとか、
言うてても2時間ぐらいしか持たんくない、
持つ持つ
持つ、
かまいたちをちゃんとやってない人は
まあまあまあ、
そういうことを言うよ、
まあ、確かに、まあ、ファンはね、
まあ、そっか、聖地やもんね、
多分しばらくぼーっとしてると思う。思いにあの伏せると
はい、まあ、このような形でですね、ハッシュタグイカラジとかレターもぜひお待ちしておりますので、どんどん、送ってください。
送ってください。
ではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノリと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
では今回のお相手は
イカと
ニノリと
OK でした。
いかが